ともみとともに、
さあともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは本当にお久しぶりですね。はい、NPO 法人ネットワークせとっこの理事長でありアクティブ社楽の代表中島昌司さんです。
こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、本当にご無沙汰しております。
そうなんです、しばらく見かけない時期が
はい、ありましたね。
ありました。番組にはねメールもくださっていたんですが、
はいはい、
ちょっとご病気をされていたんですよね。
はい、おととしの12月に分かったもので、
はい、
去年の1月、初めから半年ほど入院させてもらいました。
はい、
はい、
そうなんです。そんな話もまたしていきたいと思いますが、はい、順番にまず、まあ、結構有名なんですけど、
はい、
ネットワークせとっこって、はい、名前はよく聞くしなんかいろんなことやってるけどどんな団体って思ってる方もねいらっしゃるかと思いますので、
そうですね、
ま、基
本的にはパルティ瀬戸3階に来ていただけると、
はい、
市民活動センターというのありますので、そこに常駐している職員見てもらえば分かると思いますけれども、
はい、
基本的にネットワークせとっこ、発端が愛知万博の時のおもてなしボランティアのコアスタッフから生まれている団体で、まちづくりが中心になっているかなというところです。
はい、でも年々大きくなって、
はい、
会員さんも増えましたよね。
そうですね、100名ほど超えまして、法律設立から今年で10年になります。
はい、そしてイベントも増えましたね。
はい、一番近かったものが婚活ですね。
はい、
はい、婚活で昨年12月1日に、瀬戸蔵の方で、瀬戸蔵と、尾張瀬戸駅周辺のところでやらせていただいたマチコンタイプのものなんですけれども、はい、嬉しいお知らせがありまして。
決まりました。
なんか、来月ですね、2月にご挨拶に行ってくるよというメールが。
よかったですね。
はい、本当におめでとうございます。
おめでとうございます。結婚の婚に、はい、勝ち負けの勝つですよね。
はい、
はい、婚活なんです。
はい、
そうなんです。で、ワイワイセールももう、
はい、
かなり続いておりますし、
はい、ワイワイセールこれで何回目になるんだったかな。毎年、
年2回
やってますね。2
回ですね。はい、うん、でこのパルティに会場が移ってからももう長いですから、はい、
そうですね。
はい、いろんなね福祉事業者やいろんな団体の、バザーをやっていると。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでいっぱいあるんですが、もう一つアクティブ社楽、これは、はい、もしかしたら初めて聞くという方も
多いでしょう ね。瀬戸市内の福祉実践教室というものの車椅子講座の担当をさせていただいている団体でございまして、はい、車椅子の、会員が今3名、それと、サポートしてくださる方が、何名だったかな、8名だったかな。
はい、
はい、
そうなんです。実は中島さんご自身も車椅子なんですよね。は
い、そうなんですね。
高校の時でしたっけ。
高校1年生の時に首の骨を折りまして、下半身、全く動かない、手の指が動かないという症状があります。う
ん、はい、でも車椅子でもう本当にアクティブにあちこち
出歩いて、はい、そうですね、落ち着きのない、
まあ、でも車椅子で出歩くこと自体こう啓発活動みたいにもね。
そうなんですよね。
なりますもんね。
車椅子って障害者が使うだけのものではなくって、うん、歩くことが大変になった怪我をされてる方とか、おじいちゃんおばあちゃんで歩くのが大変かなっていう方にも使ってもらえるものなので、
はい
はい、
そうなんです。この車楽というのが車が楽しいと、
車椅子で楽しむ、
そうなんです。
はい、
アクティブに車椅子で楽しもうと、はい、
そうです。
そんな意味が、込められている名前なんですが、その福祉実践教室なんですが、実は1月30日瀬戸西高校でね、はい、私もご一緒させていただきますが、 もう福祉実践教室に関わっては長いですね。
そうですね、もう20年を超えてしまいまして、四半世紀ですね。
すごいですね。これは今回は高校ですが、
はい、
いろいろですか？
そうですね、小学校、中学校、まあ、高校もありますし、場合によっては大学、専門学校というところでもやってます、
はい、ね。で、瀬戸西の場合はですね、私は知的障害部門で行くんですけど、はい、いろいろあるんですね。視覚障害とか、
そうですね、聴覚障害、
はいはい、展示があったり、
そうですね、
高齢者体験とか、
はい、
いろいろあって、中島さんはまあその車椅子部門なんですが、
はい、
生徒がそれぞれどこを受けたいかってことをね選ぶんですけど、
ええ、
実は大人気。
そうですね、体を動かすことが好きな男の子がやっぱり多いんですけれども、毎回定員と呼ばれているのに超えてしまうということが多いみたいですね。
で、車椅子を、まあ、体育館とか、
はい、
外も
やりますね。瀬戸西は外でやります、ね、
はい
はい、あそこは毎年外でやらせてもらってるんで、より実生活に近い自分たちの学校の中にあるバリア、はい、これを感じてもらえればいいかなと、
はい、
足で歩くには全然バリアじゃないのに、車椅子だとなんでこんな段差ないでしょうっていうようなところでも段差を感じてくれますね、
はい、わざとこう体育館でもね段を作ったり、はい、マットをちょっと敷いてみたりしてやられるんですけど、はい、どんな感じですか、生徒さんの反応は。
まず女の子の場合はまず怖い怖い怖いから入りますね、うん、マットの高さっていうのは5センチっていう規定がありまして、新品の場合5センチの高さを乗り越えられない、
うん、
登るときにも前輪が上がったときに後ろにひっくり返るんじゃないかっていう恐怖心から、うん、女の子は怖いって言いますね、で男の子の場合面白い、これが狙いなんですけれどもね、車椅子と面白いんですよ実際は。
うーん、
私は全然足が動かないので、車椅子がなかったら楽しむことができない、って考えるとやっぱり車椅子って楽しむためのものかな、で車楽なんですね、
はい、そこにつながるんですね、
はい、
何年か前に見学をね、
はい、
させていただいたんですが、車椅子体験、ペアになって、はい、お友達同士が、そうすると、押してもらう方も、
はい、
ちょっと怖ごわ
怖いんですね。
押す方も、
押す方はどう押したらいいのかがわからない状態ですよね、先ほどもちらっと出したんですけれども、お年寄りも車椅子使っていいんですけれども、車椅子に乗せて押してしまうと、うん、車椅子に乗っているおじいちゃんおばあちゃんたちいつもよりも目の高さが下がるので、はい、すごく早く感じるんですよね。バス、普段自動車運転されて見える方がバスに乗ると、なんか同じ速度なのに妙にゆっくり感じますよね。
はい、
反対に大型トラックに乗ってる方が乗用車に乗ると、すごく早く感じてしまう。これと同じ現象が車椅子でも起きるので、こんなに遅くていいのかっていうぐらいの速度で押してあげると、おじいちゃんおばあちゃんは安心して車椅子に乗ってられるんですが、
なるほど、
いつも歩いてる速さで押してしまうと、
もう
恐怖心に苛まれて、もう車椅子乗りたくないよっていうことになってしまいがちなので、車椅子楽しめなくする前にまずゆっくり押してあげてください、
はい、
それともう一つ、右に曲がるのか左に曲がるのかわからないと、自分は右に曲がるつもりで体勢整えたときに左に曲がれると、
はい、
怖いので右に曲がります左に曲がりますということを直前に言ってもらえるととても助かりますね。
そうですね、
はい、
視覚障害の方なんかよくね、
はい、
そうって言われますが、はい、車椅子でも見えていてもやっぱり後ろに押す人がいるわけですから、
はい、
怖いですからね。
そうなんですね、押す人は車椅子のすぐ前の足元のところが見えないので、ついつい、ぶつかってしまうということもありますし、はい、
そうですね、
で、はい、結構車椅子の人見かけて手伝いたいなというときに声のかけ方なんですが、
そうなんですよね、
大体聞いてますと、私の場合お手伝いしましょうか、大丈夫ですか、どう手伝ったらいいんですか、手伝うという大前提で声かけていただけるんですが、はい、車椅子で一人で外出している人って、一人で外出できるのは自分でできることが結構多いので一人で外出できちゃうんですよね、で声かけていただいても大体多くの場合がありがとうございます、今手伝ってもらうことないんでまた次の時声かけてくださいっていうようにしてるんですが、この時にですね、こんにちはって声かけてもらうと嬉しいんですよね、
声かけ、
はい、声かけがこんにちはって声かけてもらうと、私の場合こんにちはと返します、
はい、
これどういうことかっていうと、手伝ってほしいなと思っている車椅子の人、手伝ってほしかったら手伝ってくれる人探しますよね、
はい、
そんな時に飛んで火にいる夏の虫、こんにちはって声かけてくれたら、あ、手伝って、すぐに反応できるんですよね、はい、で手伝ってって車椅子の人が言わないってことは、手伝ってほしいことがないんですね、でこんにちはって声かけてくださると、こんにちはでお断りすることもできるし、また声かけてくださいっていう意味もあるん で、
やっぱり声をかけるのも勇気がいるので、
はい、
こんにちはって言ってくれる人だと、あ、この人大丈夫かなってちょっと、
そうなんですよね、
安心感が、ね、ありますもんね。
それとお手伝いしましょうかと皆さん声かけてくださった時に、私が断ると裏切ったような感じを持たれると、なんか申し訳ないのと、声かけてくれた人も、あ、手伝うことないのに声かけちゃったぐらいの感じなところが、こんにちはだったら単なる挨拶ですからね。ぜひともこのこんにちは、
はい、
海外だと結構多いんですよね。
あ、そうですね、
はい、
それは思います。私も
私一人で車椅子でうろうろしてますと、だいたいこんにちはっていう内容の現地の言葉かけてくれるし、うちのかみさん車椅子じゃないんで私をいつも押してくれてると、だいたいほとんどの人ちらっと見るだけで見守りという解除方法をするようにしてくれてますね。
見守りっていうのも大事ですね。確
かにそうなんですよね。見守りってなんか、見てるだけなのかなっていうような勘違いされる方は見えますけれども、見て守る、
そうですね、
なんか危険なことがあったらすぐに手助けできるとか、困ったことがあったらすぐにお手伝いできる体制のことが見守りっていうんですよね。
そうですね。チラ見でも、
はい、
眼差しでこう分かりますもんね。
そうですね。目元で分かりますね。
分かりますね。
顔見してくるのは、ちょっとそれは見守りじゃないだろう。
なんか3回ぐらいもうチラチラって、なんていうものを見たんだっていう顔で見る人と、
はい、手伝いたいんだけれどもどう声かけたらいいのかなって。
そうですね。はい、確かに。じゃあ皆さんも見守りというそんな優しさをね、
はい、
ぜひぜひ実践していただきたいなと思います。でも高校生が楽しみながらというとまたちょっと違うかもしれませんけど、こう車椅子体験をすることで、そんな心の扉をね、
はい、
開いてくれると嬉しいですよね。
そうですね。先日も筑作の小学校で体験をした子が、日清のホームセンターでたまたま会ったんですよね、声かけてきてくれまして、やっぱりその声をかけてきてくれるっていうことがあると、距離感が縮まって、より車椅子で外出できる環境に整っていくのかなと思いますね。もう80歳90歳100歳になって歩くのが大変になったおじいちゃんおばあちゃんが、閉じこもりっきりになるよりも外出して、ストレス発散、これがいいと思いますよね。
そうですね。私もちょっと前に瀬戸蔵で映画の上映をやった時に、
そうでしたね、
でトークショーというとオーバーですけど、ちょっとお話をしたんですけど、つい最近ですね、スーパーで知らない方に声をかけられて、で娘といたんですけど、映画の方ですよねって言われて、実は私の姪っ子は自閉症でって感じで、全然知らない方に声をかけられて、あ、こうやってなんかやっぱり表に出るってことって
大切なことなんですよね。
大切なんだなって、
はい、
すごい感じました。ぜひぜひ歩く広告塔じゃないですけど、はい、ね、中島さんぜひそうなんです。私つい中島さんと一緒に飲み会とかなんかいろいろ一緒にいると、
はい、
障害があるってことをつい忘れてしまって、
それでいいと思うんですよ。
ペットボトルの蓋を一生懸命開けてるのを知らん顔で開けてとかね、
はい、
割り箸割ってっていう感じで、はい、あ、そうだった、私から言わなくちゃいけなかったとよく反省をするんですが、
いや違うんですよ、言われて初めて行動することがいいんですよ、障害者を甘やかしちゃダメなんですよ、障害者、ね、はい、できることはする、できないことは頼む、
うん、
何を頼むのかは障害者が決めればいいことで、うん、周りから押し付けちゃダメだと思うんですよ、
うん、
だから目の見えない人がいたから必ずガイドヘルプする、
うん、
それはまずいと思うんですよね、
うん、
ただガイドヘルプできる人が近くにいるよう教える程度でいいと思うんですよね、
うん、
障害者が選べる社会ってこれすごくいいなと思います。
そうですね、
はい、
でもやっぱりどうしても甘えてるっていうふうに取る方もいると思うんですけど、
はい、
みんな大半の方はできることは自分でやっていて、
そうです ね、
ね、
ただ甘えてもいい部分もあると思うんですよ、
うんうん、
例えば風邪ひいた時に普段できることできなくなっちゃうんで、
そうですね、
そこは甘えさせてください、たまには。
でも声ボラの瀬戸声のボランティアの北原昌司さんとかね、
はい、
視覚障害があるんだけどもボランティア、
ボランティアしてますよ ね、
ね、まあ、中島さんもそうなんですけど、
私の場合展示をやってますね、
うん、
自分のできることは自分ができる、
うん、
だからそれを必要としている人に提供するっていうのがボランティアだと思うんですけれども、うん、一昨日の、ボランティアフェスティバル、
はい、
お疲れ様でございました。なんか600人ぐらいは来てたみたいですね。
そうなんですよ、びっくりするぐらい人が来て、
よかったです。そのボランティアフェスティバルの中でも、あ、こんなボランティアあるんだ、自分にできるかな、
うん、
不安に思っている方は見えるかもしれませんけれども、勇気を出してやってみてくださいよ。ボランティアって人のためにするように感じている方も見えますが、実は自分を成長させる一番いい方法なんですよね。
そうですね、はい、なんかボランティアって人のためにやっているようで、
実は自分のためにやってるんですよ ね、
そうなんですよね。結構楽しみながら、
はい、
忙しいわって言いながらいくつものボランティアをね、
はい、
兼ねてる方とか、本当に80代の方でもね
十分できるんですよね。
だから無理なく楽しんでっていう、はい、そんなスタイルで、ぜひ皆さんもね自分のできることをぜひチャレンジしてもらいたいなというふうに思ったりもします。
私もそう思います。
はい、福祉実践教室のお話を中心に伺いましたが、後半は、
はい、
実は悪性リンパ腫に、
そうですね、血液のがんですね。
はい、もう私も初め聞いた時はもうびっくりしたんですけど、今はもう、うん、
健康そのものですね。
健康そのもので、
どう見ても
ふっくらとされていて、
はい、体重戻しすぎました。
髪もね一時抜けたって言われてたんですが、はい、今はふさふさで
普通元に戻りましたね。
ね
え、
はい、そんな話を、伺いたいと思います。1月30日は瀬戸西高校での福祉実践教室車椅子部門での講師をされます、
はい、ともみさんはそこで知的障害の方ですね。
よろしくお願いします。今日のゲストは NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子の理事長でありアクティブ社楽の代表中島昌司さんをお招きしています。後半は闘病生活のことなどまたじっくりお話をお伺いします。
はい、
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子理事長でありアクティブ社楽代表の中島昌司さんです。さあ後半は、
はい、
悪性リンパ腫についてですが、はい、ね、
ご存知でしょうかね皆さん。 ね、
ねえ、でもしばらく姿見えないなっていう、
はい、
思ってた方も多いと思います。
そうですね、何のこう連絡もなくいきなり入院してしまいましたので、
はい、
リンパ腫だと分かったのが、おととしの12月27ですね。
本当に暮れに、
はい、で入院したのが正月明けてすぐだったので、皆さんに連絡する間もなく、はい、半年間、 雲隠れしてました。
これはじゃあ最初、気づいたのは自分ですか？
ですね、厳密に言うとうちの後輩なんですが、後輩が腫れてるよっていうことで、
首のリンパが、
右首ですね、この痛みがなくって熱が出ていない首の腫れ、リンパ節の腫れっていうのはすごく怖いものなので、もう首が腫れたら、痛みがなく熱がない場合でしたらすぐに病院行ってください。
それはもう分かってて、中島さんの場合は。
私というよりもうちのかみさんがしてたんですよね。もうかみさんに怒られて、翌日東生病院の方に、行ってまいりました。
それはそれまでは自分でも腫れてるってことは分からなかったんですか？
気がついてなかったですね。ただ単に太った。
なるほど。じゃあ、痛みがない場合は、
痛みと熱ですね。
痛みと熱がない場合は、すぐに、
もう痛みがあったら、痛いんで気がつきますよね、すぐに。熱が出ても気がつきますよね。そういう時はまあ近くのお医者さんに行って、リンパっていうのは病気を治すためのものなので、その病気を治すっていう近くのお医者さんにすぐに行って解熱剤もらったり痛み止めもらったりして、対処すればいいと思いますけれども、痛みもない熱もない、そういう時にはちょっと大きめの病院に行って、腫瘍マーカーなる血液検査をしていただくと、出ちゃいますね。
で、腫瘍マーカーで出て、
でどっかにあるぞと、で、私の場合は千種区にあるがんセンターのすぐ隣の病院で、ペット CT というのをね、
最新ですね、
とっても
本当にちっちゃいのも分かるんですよね。
今は保険適用なので、1割負担で1万円程度で、
それでも1万円ですね、
そうすると、以前保険適用なかった時はですね、高額です、でも自分の体のことを考えたらね、それはやっぱり見てどこにあるかを知っておいてほしいですね。私の場合は結局4箇所に見つかりました。全身の4箇所のリンパ節に、腫瘍が見つかりまして、抗がん剤治療で、手術はやりようがないんで、抗がん剤治療のみでやりました。放射線もやったり、入院してやりました、通常は3週間ごとの抗がん剤治療、全部で8コースあるんですけれども、約半年かかりますけれども、通常は最初の1回ないし、3回ぐらいまでは入院ですけれども、私の場合は脊髄損傷という車椅子生活なので、何が起きるかわからないぞということなので、全部入院生活で、治療をしました。
苦しかったですか、治療は？
苦しいです。苦しいんですけれども、今は何が一番苦しいのかというと吐き気ですね。吐き気に悩まされてる、とても体重も落ちましたけれども、吐き気止めというのを使えばある程度までは収まります。食べ物目の前にするとつわりみたいな状態で、つわりになったことないんでわからないんですけれども、
経験しちゃいましたね。
目の前に匂いを嗅いだり、食べ物目の前にすると、もう食べていない胃袋から何かを出そうって胃が勝手に反応しちゃうんですよね。だからもう食べる前から吐き気止めやってもらった方が良かったなと、終わってからそう思います。
それで今は寛解まで
行きましたね。この病気って完治っていう言葉じゃなくて、寛解という言葉を使いますけれども、昨年の11月ぐらいに主治医から、寛解と言ってもいいでしょうと、通常5年間待って寛解って言われるんですけれども、治療がうまく、とてもうまくいった、お医者さんとのコミュニケーションがすごく取れてて、これは何のためにするのか、どうしたらいいのかっていうことをきちんと自分で調べて、お医者さんの言ったことはしっかり守って、入院生活過ごさせてもらいました。
怖いけどもやっぱり自分の体ですからね。
がんって言いますと、どうしても怖い怖い怖いが先で、じゃあ何が怖いのっていうことなんですけれども、余命が何年とか何ヶ月って言われるのが怖いのか、 ただ単に不安だから怖いのかによって話違うんですけれども、大体の場合不安だから怖いっていうのが多い。じゃあなぜ不安なのか、知らないから不安なんですよね。正しく怖がるというのが今回私が分かったことで、
正しく怖がる、
はい、はい、余命何ヶ月って分かった時にはもうその死んだ後のことを自分で決めて、どういうふうな最後を迎えたいのかっていうことを決めるだけの余裕があるので、がんっていうのは必要以上に怖がるものじゃないぞっていうことが分かりました。これが心臓発作とか、
そうですね、
はい、脳卒中と呼ばれる脳梗塞とか 脳血栓とか脳塞栓っていう、この脳に関するものですと意識戻らないままベッドに横たわってしまうことが結構ありますので、うん、それと比べるとがんって、ラッキーな病気だなと。
私もそれなんか他の人がテレビでそう言ってるのを聞いたんですけど、ね、なんかこうすごく怖いけども、でも考えてみたら交通事故ですぐ死んじゃうとか、そういう確率ってね、
当然あるんですよね。悪性リンパ腫の場合ですと大体1万人に1人ぐらい毎年確率としてはかかっているんじゃないかって言われてるんですよね。
でも奥様とか、
はい、
あとお母さん、
はい、
ご家族のこととか
心配にはなりましたけれども、ね、私はもうとりあえず治って帰ると、そう決めてかかってましたんで、私の場合の露呈性悪性リンパ腫っていうんですけれども、これ進行が比較的遅いって言われているもので、再発はする可能性高いんですが、準備ができる準備期間があるっていうことではとても嬉しいなと思ってますね。
そうですね、
はい、で今1万人に1人っていう数字出したんですけれども、これは悪性リンパ腫の数字だって、胃がん肺がんとかそういったものを入れるともっと確率は高くなりますね。
すごいね、中島さんってすごいいろいろ詳しくて、さっきもノロウイルスの話をしてたらアルコール消毒は効かないよと、はい、
そう
なんですよね、その話しなくちゃとか ね、ね、塩素系だよとか、は
い、塩素系で消毒してください。
もうさすがに何でも知ってる中島さんなんですが、
塩素系の消毒って何っていうふうに言われますけれども、漂白剤、
そうですね、
あれが基本的に
洗濯も言います
もんね、洗濯物の漂白剤、液体のものを使っていただける、粉のものは酸素系漂白剤なのであれは使えないんですけれども、
さすがに、はい、まあでも寛解まで来ましたが、やっぱりそのノロウイルスもそうですけど、インフルエンザとか、はい、そういったウイルスですとかね、
はい、
やっぱりまだまだ不安はありますかね。
まだ感染の危険性は最後の抗がん剤投与から1年ぐらいは危険だという学説もありますね。大体普通今は半年って言われてますけれども、ですから今年もしノロウイルス私のところに来たら危険かな、はい、昔は胃腸風邪かなんか言われて見過ごされてたものなんですけれども、一番怖いのは嘔吐物で窒息、はい、誤嚥してしまうというのが一番怖いんで、そこはうまく吐けるように、
はい、そうですね、
正しく怖がる、
正しく怖がる、これいただきました、
はい、
正しく怖がる、人間ってまあ弱いけど意外にしぶといですからね。
そうですよね、柳みたいにこうゆらゆら揺れながら、生きていったらいいのかなと、もうあんまり肩肘張って、
そうですね、
はい、いこじにならないように、それがいいかなと思ってますね。
まあ、じゃあ今回は自分の、まあ、強さもそうですけど家族のありがたさって、
ね、神さんの、ね、本当に努力が、ね、すごいと思います。
本当ですよね、
はい、感謝の一言ですよね。
ぜひまたこの感謝の気持ちを家族にもですけど、またね、こう今年福祉実践教室に返り咲いて登場できるということで、
そうですね、神さんがおばあさんになる頃までには車椅子で気軽に外出できる社会を作っておきたいですね。
そうですね、でもそういうのって本当に行政とか大きな国の問題もあるけども、私たち一人一人が、
はい、心のバリアフリーなんですよ。そうなんです
ね、まず頑張って行かなくちゃいけないですよね、はい
は
い、
もう物理的なバリアっていうのは行政がやってくれる部分多いんですけれどもね、私が怪我をして最初の頃は やっぱり人の目が怖かったですね、
うんうん、はい、じゃあこれからはもうタッグを組んで、はい、
そうですよね、
頑張っていきましょう、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人ネットワーク瀬戸っ子代表理事長ですね、そしてアクティブ社楽代表の中島昌司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。